聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の9ページマタイによる福音書第6章の1節から3節までをお読みいたします。4節までをお読みいたします。マタイによる福音書の第6章の1節から4節までです。新約聖書の9ページお読みいたします。マタイによる福音書第6章の1節以下。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちから褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなた方に報いてくださる。以上です。昔先輩の先生が、こういうことを言っていました。教会の礼拝が成り立つためには100の奉仕が必要だという。でその奉仕の一つは説教であるとかですね、賛美歌を歌う聖歌隊とか、いろいろなことがあると思いますが、100の奉仕、それが全部言えるかというですね、そんなことをですね言っておられました。で、牧師もそうなんですけども、信者もですね、礼拝が成り立つための100の奉仕っていうことをちゃんと言える、それが本当の信者だっていう。これは大阪教会におられた石橋幸男先生がおっしゃってまして、それどんなことかなと思うと確かにそうだと思います。人の目につかないようなですねところで奉仕しておられる方もおられます。昔は土足じゃなかったのでスリッパをですね並べるとかですね。そして鹿児島教会ではですね、あるご婦人がですね、一人必ずその日に読むですね日課のところに全部こうしおりを挟んでおられました。賛美歌と聖書ですね。でもそれ誰がしてるか誰も知らないと思います。たまたま僕は見たので分かりましたですね。みんながすぐ開けやすいようにということなんでしょう。そう考えてみるとですね、先生が言われた100の奉仕全部言えるかっていうと僕も言えないなっていう。言えるところはですね、目についたところしか言えないという、隠れたものでですね、でも毎週毎週の礼拝は多分成立してますので、多分隠れたところで私の知らない99のですね奉仕がなされているという。人の目につかないですね、そのことでですね、でも神様はその人のことを祝福してくださっているという、そのことはですねよく分かったなと思います。そう思うとですね、目立つ奉仕だけではなくしてですね、人が分からない、人の目につかないような奉仕、そこにもですね目を向けていきたいなと、今更ながらですねその石橋先生の言葉を思い出します。旧約聖書はユダヤ教でもそうなんですけども、社会的に弱くされている人たちに対するですね善行というか良い行いはとっても勧められています。しかしですね、人からの称賛を得るという動機が入れば施しは偽善となるということもはっきり言っています。徹底的に他者のための行為が求められていまして、他者のための行為であれば右手のすることを左手には知らせてはならない、そういうことがですね成り立つのでしょう。また自分でも施しに気がつかないで全く自然な愛の行為というのもあるかもしれないなというふうに思います。そう思うとですね、今回始めた子ども食堂もですね、見えないところでいろんな人たちがサポートしてくれてるんだなというのも気がつきます。フードバンクもそうなんですけどもですね、私たちはいろんな企業がですねいろいろ寄付をしてくれたりするっていうのは目につきますが、それ以上にですね実は全然わからないですね、知らせてもいないような人たちが実は毎週ですね野菜を届けてくれたりお米を届けてくれたりですね、そういうですねサポートがあるんだな。でもそれは目立たないという働きであるけれども、それがですね子ども食堂を支えてんだなということを少し感じています。事務局にいた時なんですけども、よくですね掃除のおばちゃんの話をしますけど、本当に素晴らしい人だったなと。三十何年間もですね一ヶ谷の本部のですねお掃除を 朝5時からですねしておられて、もう6時にはですね終わっておられましたけどですね、でも勤務時間はですね8時からなんですけどですね、みんなが来る前に全てを整えておくという、まあ、おばちゃんで、それを30何年間も続けられたというのはすごいおばちゃんだなと、まあ、出会ってですねいろいろ話を聞いて学ばされることがたくさんありました。でその一つにですねおばちゃんがですねいつもやっておられたのはですね、自動販売機のですね実はゴミの整理ですか、で自動販売機があってその中に缶とかペットボトルとかあって、その分別をですねおばちゃんがしておられましてですね、でおばちゃんにですね、それってのは業者の仕事じゃないのって言って、ここにですね、まあいろんな会社がだか確か3社ぐらいですね自動販売機があってですね、ね、それっていうのは、まあその人たちがですねすればいいんじゃないのって言ってですね、で、実はですねおばちゃんにですね、何のためやってんのって言ったら、このある会社のですねその、ゴミ箱がですね一番捨てやすいところにあるから、他のところの会社のものが全部こう入ってて、そこがいつもいっぱいになる、で置いてある他の会社のところには全然入らないですね。でそれを見てるので、おばちゃんはですね一社の方ばかりたまるので、まあ、時間があるときに仕分けをして3社に分けてですね、それぞれのところにですね入れているんですね。で、それ何のためやってんのってですね、そしたらおばちゃんがですね、いや担当のお兄ちゃんが気持ちよく働くためだよって言われたんですね。確かにそうだなっていうんですね、自分のところばっかりですね他者のものでね溢れていく、いやそれは気分悪いだろうなって、でもですねいつもそうやって整理されていくと、またそのおばちゃんとそのですねお兄さんのですね関係も良くなっていてですね、実は快くですねここに自動販売機をですね設置してくれるんですね。まあそのためにですねおばちゃんはですね一生懸命誰も知らない行為なんだけども、まあ、実はそれをしている。でもこのおばちゃんの中にやっぱり何かそうさせるような何か福音の種があるんだろうな、まあ、キュリスチャンじゃないんですけども、何かこのおばちゃんの中に生きとしている神様のですね働きっていうのがあるんだろうな、そんなおばちゃんにですね30何年間もですね支えられているルーテルセンタービルっていうのはやっぱり本当に神様の祝福があったなと思いながらですね、まあ4年間でしたけどおばちゃんとですねいつも話朝から話してしておりました。まあ、イエス様はですね、右手のすることを左の手に知らせてはならないと言われています。まあ、私がやっている、してやっている、気づいているなどとつい考えてしまいますけども、奉仕の技は徹底的に他者のために行われるもので、まあ、そこに私っていうのは必要ないんだろうなというふうに思います。まあ、ですから、神様がきちんと見てくださる行為なので、私たちはやるべきことをきちんとやっていく、まあ、そのような人間になりたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は右手のすることを左手に知らせてはならないとおっしゃいました。どうか私たちも自分がというのが前に出ずに、神様、私たちに与えられた祝福のもとで人に奉仕していくことができる信仰を与えください。どうか今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷入幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナから守ってください。今日は谷入幼稚園の礼拝があります。御言葉の種が子どもたちにまかれていきますように、そしてそれが育てられ、実を結ぶことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。今週も私たちに与えられた聖霊の豊かな祝福を感謝いたします。今日もすべてのものを聖霊にちゃんと整えて私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。